あなたは自分の感情の奴隷ですか、それとも主人ですか。もしそのどちらでもないとしたら、今日あなたと一緒に深く掘り下げていくのは、感情との距離感をテーマにした、まあ、非常に興味深いテキストなんです。
はい、人の感情への向き合い方をですね、三流、二流、一流、そして達人っていう、なんかこう武道の段位みたいに4つの階層に分けて解説してるんですよね。
この分け方がユニークですよね。
そうなんです。同じ出来事に遭遇しても人によって反応が全然違うのって、これなぜなんだろうってずっと思ってたんですけど、
へえ、
その答えは単なる性格とか精神力の問題じゃなくて、この階層にあるのかもしれない、そう思わせてくれる内容で、今回はこの4つのレベルを1つずつ見ていきながら、特に僕が読んでて、これは一体どういう境地なんだとうなってしまった達人レベル、
達人、
その正体を探っていきましょう。
面白いのは、これが単なる根性論とか、まあ、スピリチュアルな話じゃないっていう点ですよね。
はい、そうなんですよ。
むしろ私たちの脳が情報をどう処理しているか、その心の OS のバージョンが違うんだみたいな切り口で解説されてる。だからこそすごく実践的なんですよね。
心の OS、 なるほど。
感情に振り回される状態から、テキストが言うところの感情を卒業するとはどういうことなのか、そのメカニズムに一緒に注目していきましょうか。
はい、お願いします。このテキスト面白いのは、まず多くの人が陥りがちな状態を三流と二流と結構辛口に定義してるところから始まりますよね。
まあちょっと耳が痛いところからスタートしますね。
そうですね。まず三流、これはテキストの言葉を借りると、感情が現実そのものになっている状態。
感情が現実。
そうです。ムカついたから怒鳴るとか、不安だから会議で発言しないっていうように、感情が全ての判断と行動を、まあ、代行しちゃってるわけです。出来事と行動の間にあるべき思考が完全に感情に乗っ取られてるというか、
まさに感情の奴隷ですね。そしてそこから一歩進んだのが二流、
はい
はい、これは自分の感情が邪魔だってことに気づいて、いかんいかん落ち着こうとか、冷静にならなきゃって努力する段階。アンガーマネジメントなんかもこの領域に含まれることが多いかもしれないですね。
そうですね。三流よりはこれはもう大きな進歩です。ただテキストの指摘が鋭いのは、二流の戦場は常に感情が暴れた後だっていう点なんです。
暴れた後。
感情っていう火事が起きてから慌てて消火活動を始めるようなものなんですよね。まあ会議中にカッとなった時、必死でポーカーフェイスを保とうとしてる状態、誰しも経験あるじゃないですか。
すごくわかります。
あれです。
なんとかその場は乗り切れても、後ですごく疲弊してるんですよね。
その通りです。鎮火はできても、すでにエネルギーは大量に消費されてるし、心には大きな負担がかかってる。多くの自己啓発書だと、この感情のコントロールこそがゴールみたいに書かれてますけど、このテキストは、いやそれはまだ二流ですよと、そもそも火事を起こさない方法があるんですって、さらに上を示唆してる。ここが面白い。
ここからがまさにゲームチェンジですよね。一流の領域です。この感情を設計するっていう発想、僕はもう目から鱗でした。
出来事に反応するんじゃなくて、目的のために感情を使う側に回るなんて考えたこともなかったです。
ここがまさに分岐点なんですよね。一流の人物っていうのは、感情は出来事そのものじゃなくて、出来事に与えた自分の言葉から生まれるっていう、この根本原理を理解してるんです。
自分の言葉から、感情の発生源が外の出来事じゃなくて、自分の内側にある解釈なんだってことに気づいてる。
ということはですよ、例えば部下を指導する際に、ここは厳しく言うべきだって判断したら、あえて怒りの感情が湧くような言葉を自分の中で選んで、その感情を生成するということですか？
まさしくその通りです。逆にクレーム対応で相手を落ち着かせたいなら、自分の中に冷静さとか共感が生まれるような事柄で状況を再定義するわけです。
はあ。
感情が場の正しさを証明するためのものじゃなくて、目的を達成するためのツールになる。これこそ感情の主人になった状態だと言えますね。
感情をツールとして使う。
出来事と感情の間に言葉を選ぶっていうワンクッションを意図的に置く、非常に高度な認知スキルです。
いや、これはすごい視点だな。あなたが最近仕事で怒りとか不安を感じた場面を思い浮かべてみてください。もしこの一流の視点が使えたら、 どう行動が変わっていたと思いますか？
いや、すごい。A。ただ、テキストはここで終わらない。
そうなんです。
さらにその先がある。
と、一流のさらに上、達人の世界です。テキストの表現を借りると、彼らの心は静寂に満ちていると。正直テキストを読んでて、僕はここから先がなかなか理解が追いつきませんでした。
と言いますと？
テキストにすごくわかりやすいケーススタディが挙げられてますよね。
ええ。
例えば、上司から、なんでこんな簡単なこともできないんだって理不尽に叱責された時の反応。三流は、ムカつくって反射的に反撃するか、まあ落ち込む。
はい、ありがちですね。
で、二流は、心の中で、落ち着け、自分を俯瞰しろって必死に自己制御に努める。
うんうん。
そして、一流は、状況を判断して、今は反撃すべき局面だとか、いや、ここは受け流すのが得策だって考えて、意図的に怒りや冷静さを生成する。ここまではなんとか想像がつきます。
ええ。
でも、その先の達人ですよ。失礼だ、腹が立つという言葉すら心に立ち上がらないってあるんですけど、これもう成人かロボットの世界じゃないですか。一体どういうことなんでしょう？
いい質問ですね。そこがまさに核心なんです。多くの人が誤解しがちなんですけど、達人は感情を感じないわけでも無理やり消してるわけでもないんです。
え、そうなんですか？
ポイントはテキストが指摘するように感情を判断材料に使っていないということなんです。
判断材料に使っていない？ BGM ですか？
そうです。
ということは達人は怒りとか悲しみを感じてはいるけれどその音量に惑わされずに目の前の課題に集中できるというようなイメージでしょうか？
その通りです。素晴らしい理解です。
冷徹になっているわけではないんですね。
全く違います。感情はただ流れてる BGM、 つまり背景音のようなもので意思決定のメインプロセスにはもう全く関与しない。
ああ。
だから落ち着こうなんて自分に言い聞かせる必要すらないんです。その自己対話自体がすでにもう感情という BGM に気を取られてる証拠ですから。
なるほど。
達人の脳の回路は状況理解から最適な行動へ直接つながってるんです。
直接？
ええ。理不尽に叱責されたらそれを単なる情報として受け取る。そしてこの人との関係性では今は反論せずにデータで示すのが最善だとか、このプロジェクトの目的のためにはこの指摘は無視すべきノイズだとか、そういう判断に基づいて行動が自動的に選択されるわけです。
感情というフィルターを通さないで。
そうです。状況をクリアに見てるから行動に迷いがない。静寂の中で最も合理的な選択が自然となされる状態、これが感情を卒業したということなんです。
ああ、そういうことか。感情を消すんじゃなくて意思決定のプロセスから切り離してると。
ええ、面白いことにテキストの著者はこの状態をテクノロジーの視点で解説していて、 AI テクニカルライターの言葉を借りるなら脳内の OS が根本的に違うと。
あ、 AI ライターの感想文ありましたね。あれがまたユニークで。
ええ、感情というまあ少し古い OS を介ささずにアプリケーションつまり行動を直接動かしているような状態だと表現しています。
その視点だと達人の脳の情報処理は入力つまり状況から出力つまり行動への遅延、いわゆるレイテンシーが極限までゼロに近いと。
まさにプログラミングでいうところのリファクタリングそのものだと指摘されてますね。
リファクタリング？
はい。リファクタリングっていうのは外から見た振る舞いは変えずに内部の行動をより効率的でクリーンなものに書き換える作業のことです。この文脈で言うと落ち着こうと考えることすら処理を遅らせる冗長な行動つまりノイズだというわけです。
面白い。じゃあ僕らが冷静になれってやってるのはバグだらけの古いプログラムを必死になだめすかして動かしてるようなものだけど。
ええ。
達人はそのプログラム自体を書き換えてもっとシンプルで高速なものにしてると、そういうイメージですか？
完璧な例えです。感情を殺すとか冷徹になるといった話では全くない。
うんうん。
むしろ最も効率的に最適な答えに到達するための究極の最適化と言えるでしょうね。テキストの AI ライターも AI として嫉妬するほどの最適解だって書いてましたけど、言い出妙ですよね。
ははは。
人間の脳にはまだこれほどの進化の余地が残されてるっていう発見でもあります。
というわけで今回は感情との付き合い方を4つの階層で見てきました。
感情に振り回される三流から、感情を必死に抑制する二流、そして感情を目的のためのツールとして設計する一流。
ええ。
最後は感情を BGM のように扱い、状況と行動を直結させる達人まで。いやー、深い話でしたね。この話から私たちは何を受け取ればいいんでしょうか。
最も重要なメッセージは、この階層は生まれつきの才能とか性格で決まるもんじゃないということだと思うんです。
ああ、なるほど。
これは一種のスキルであって、訓練によって向上させることができる。自分の心の情報処理プロセス、つまり心の OS が今どのバージョンなのかを客観的に観察してアップデートしていくことで、誰でも上の階層を目指せる可能性がある。そういう希望のメッセージだと私は受け取りました。
確かに、感情を敵視したりなくそうとしたりするんじゃなくて、まず自分の心の仕組みを理解するところから始めるということですね。自分がどの段階にいるかを知るだけでも大きな一歩になりそうです。
ええ、そしてその理解こそがより軽やかに、より的確に行動するための、まあ羅針盤になってくれるはずです。
なるほど。そしてテキストはこんな実践的な提案で締めくくられています。これがあなたへの最後の問いかけになります。
はい。
次に、勝ったりイラッとしたり、あるいは不安で動けなくなったりした瞬間、深呼吸して落ち着こうとする前に、まず一歩手前でこう自問してみてください。今自分はどの階層の処理をしているだろうと。
うん。
三流のように感情に飲み込まれているのか、二流のように必死で気消しをしているのか、それとも一流のようにこの感情をツールとして使えないかと考えられるのか。
ええ。
その客観視こそがOS をアップデートするための第一歩であり、達人への入り口なのかもしれませんね。